恵みをいただく御言葉は、詩編の19編7節から14節です。詩編19編7節から14節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜葉土の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今我らはあなたの御言葉を求めてここに集いました。なぜならあなたの御言葉は清く美しく、またミツバチのその巣の滴りよりも甘く、私たちの心に浸透し、私たちの心に養分を栄養を与え、滋養競争に満ち、私たちを整え、健やかに、また美しく、清く、そして喜びにあふれたものとしてくださるからです。
アーメン。
イエスよ、どうぞあなたが今日お語りください。あなたを求めし生徒たち一人一人に、主よ、あなたが豊かに報い、あなたが一人一人に豊かなこの御言葉の甘さ、麗しさ、豊かさを味わわせてください。
アーメン。
これからのすべてを期待し、あなたを御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
主の御言葉はとても麗しいものです。主の御言葉は私たちを生かすものです。私たちを喜ばせるものです。暗かった心に光を与えてくださり、またささくれだった心に潤いを与えてくださる。また私たちが本当に飢え渇いているならば、それは、ね、潤され満たされ満腹になっていく。主の御言葉はそのようなものです。
アーメン。
この、詩編の19編にある通り、御言葉は私たちを生かすんですね。なぜなら御言葉は命そのものです。この世界は御言葉によって作られました。皆さん一人一人も御言葉によって作られました。この世のすべてのもの、それは御言葉によって成り立っております。ね、目に見えるものだけでなく、見えないもの、ね、権威もそうです。また法則もそうです。ね、万有引力の法則とか、ね、いろいろな法則があるんですけども、それらも主の言葉によって成り立ってるんですね。だから私たちはこの主の御言葉、ね、この聖書、皆さんの手元にある聖書、これはもう法則中の法則です、ね、この世の法則、この宇宙の成り立ち、ね、この宇宙どれほどの分子原子で成り立ってるかわからないんですけども、でもそれら全てが崩壊したとしても、でもこの主の御言葉だけは流れるんです。
この御言葉を信じて、その通りに生ければ勝ち得てあまりあるということが聖書に書いてあるのに、時々この御言葉を信じてその通りやっているのに、勝ち得てあまりあるものじゃなくて、私たちも事故に遭う時があるんですね。人生のさまざまなところにおいて、その事故に遭った時に、皆さんこう思えばいいんです。青信号を渡りました。でも青信号無視をする車がいるんですね。青信号を渡って いる私が車に轢かれたからつて青信号を渡った私が悪いんではありません。その信号無視をしているその車が悪いわけなんですよね。だから世の中の法則というのはこのように、私たちがイエス様の法則で正しく生きようとしていても、その客の罪の法則が働いて私たちを罠に陥らせようとしていることがただただありますけれど、でも主の御言葉によって私たちが生きていて、そして歩んでいて、何らかのその事故にあったとしても、それは主ご自身の御言葉を信じてその通り歩んで、そして起きたことなので、主が必ずそれを益としてくださるんですね。で、聖書にあります。旅でもそうでした。御言葉通り生きていたんですけれど、長い間このサウルというね、悪い王様によって彼は追っかけ回され、そして訳もなく本当に山谷を自分の本当に居所として、そして洞窟の中で自分の身を潜めていて、それで行ったんですけれど、それはあたかも青信号を渡っているそのダビデに対して信号無視をしたサウルというものがぶつかってくることに過ぎない。でもあくまでもこの青信号を法則通りに渡ろう渡ろうとしているこの旅では、後にどうなったかといったら、イスラエルの偉大な王様になりました。イスラエル全土がこのダビデを愛し、そしてダビデの法則を愛し、そしてダビデによって仕切られたこのイスラエルは最高の強国になって、そしてイスラエルの人々は本当に安心して、そして良い営みの中で生きることができたんですね。ヨセフもそうです。法則通り生きていたんですよ、彼自身ね。ヨセフがそのお父さんのそのヤゴブとやり取りをしているところを見ていると、本当に可愛がれかられているその様しか出てこないんですけれど、皆さん、ただ末子だから、自分が愛したラヘルが産んだ子供だから、ヨセフをわけもなく愛したと思いますか？いいえ、父のこのヤゴブの目に映るこのヨセフは、最もこの兄弟たちの中で正しい、ね、最も惑えた心を持ってしっかりと生きている子供に見えたから、だからその父ヤゴブはヨセフを一番愛して、そしてそのヨセフのやってること言ってることがあまりにも可愛くて尊くていいから、いつも自分の膝元から離さなかったということが書いてあるんですね。このヨセフが父に使わされて、そしてお兄さんのところに行きました。でも妬まれたヨセフだったので、彼は殺される羽目になった。これヨセフ自身が悪かったですか？いいえ、ヨセフはちゃんと青信号を渡っていたんですよ。でもお兄ちゃんという方々が、ね、良くない思いに駆られて、彼に対して、ね、憎しみ殺意そのものを持っていたので、彼らが青信号にぶつかってきたその車の役割をしたのです。水がないその井戸の中に投げ込まれました、ね、そしてまだ殺されそうになった時に、一人の兄貴のね、一つの言葉によって生かされて、そして奴隷として生かれました。これ全部ヨセフが悪かったんですか？御言葉を守ったんです。父の言葉も守りました。なのにそういう羽目になった。ヨセフ悪くないですよね。その報いはどこで現れたんですか？ヨセフを通して神はイスラエルと名付けられたヤゴブ一家、ただの一つの家をどうしましたか？干ばつの時にエジプトに移住させて、そこでエジプトの人とまだその他諸々の人たちとちゃんと隔離した形で、このイスラエルと名付けられた人としての成り立ち、それをそこに置いて全部身につけることができるようにしてくださった後に、一つの国として、一家が国としてまだ再出発できるようにしてくださったのが、このヨセフの正しさの報われた様です。私たち自身、本当にイエス様にあって正しく生きよう正しく生きようと 心がけています。正しく生きようとしているのに、時に私たちに霊的な青信号を渡っている私たちにぶつかってくる信号無視しているものがいます。信号無視をしているものがいても、私たちがその自分の霊的な青信号を貫いていくとするならば、主は必ず私たちをダビデのように、ヨセフのように報いてくださるお方です。だから今晩この御言葉を通して、私たちに主が今話したいことを皆さんよく聞いて、よく覚えて、よく心の中に蓄えてください。そしてこの法則による自分を生かして、主の御名を本当に褒めたたえたダビデのように、ヨセフのように私も皆さんもなりたいと思います。
アメン。この主の御言葉は、非常に正しいんですね。言葉すらダバル、ヘブル語で言うんですけども、このダバル、ね、ヤーフェダバル、ね、神の主の言葉、それは今この詩編の19編に、ね、ありました通り、この、ね、主、詩編19編新改訳では、ね、太文字の主が何度も出てきますね。主の御教えは完全で魂を光らせ、ね、ヤーフェダバル、ね、それは完全です。そして確かです。また、ね、この主の言葉によってわきまえのないものは賢くされていきます。主の戒めは正しく、ね、人の心を喜ばせ、ね、主の仰せは清く、人の目を明るくする。主の御言葉ですから、もう青信号青信号、ね、もうただ単にもう命命命よし、ね、それで満ち溢れてるんですけども、でも今加谷先生が言った通り、ね、青信号、ね、相手にとっては赤なのに突きってきて、そして、ね、事故を起こしてくる別のダバルがあるんですね。悪魔サタンから来るダバル、それは、ね、この主の言葉に反します。あの最初の人アダムといえば、ね、彼らはその悪魔サタンから由来したその言葉によって惑わされて、そして、ね、主の御教えから真反対のことをしてしまいました。ね、主が最も最初に反復した言葉、それは、ね、これを、ね、食べてはならない、この善悪知識の木から取って食べてはならない、それをするならば必ず死ぬ、ね、主の言葉は死ぬ死ぬ、ね、ヘブライ語で、強調するときは繰り返すんですね。反復するんです。主の最も先の最初の、禁止事項、それはこの善悪から取って食べてはならないでしたけれども、でも悪魔サタンはそれとは全く逆、ね、生きる生きる必ず生きる、ね、悪魔サタンのその言葉、一見ですね、何か魅力的に感じます。してはならないと言われていることを、ね、いやしていいんだよ、ね、そういうふうに聞くと何か心が、ね、ある程度の、なんか解放感といいますか、ね、ほっとするんですね。そちらの方に、従いたい、そちらの方がなんか魅力的だ、そういうふうに映ります。人生赤信号で渡ってはならない時があるんですけども、しかし赤信号を渡ることに何か魅力があるかのような、かっこいいかのような、ね、ちょっと羽目を外すことの方が今、ね、トレンドであるかのような、そういう世の声、ね、悪魔サタンに由来するダバル、これに従ってしまう時、ね、赤信号を渡って、ね、死と呪いが訪れてしまうんです。この悪魔サタンの言葉、これはただ人を破滅させ、人を、ね、まあ、最初は一見良いことのように思わせるんですけど、でも一旦その線を越えてしまったら、それはとても苦かった、ね、みんながやってるよ、ね、これをかっこいいことに、ね、あなたもやってみなさい、そういうふうに、ね、してはならないと言われてることをしてしまう、その一線を越えた時、それは、ね、甘い蜜のように見えていたものは実はとても苦々しくて、もう口の中が砂利でいっぱいになったかのような、もうそういう、ね、痛さを覚えて、そして、ね、取り返しがつかないことをしてしまったかのように悪魔サタンを吹き込んで、でどんどんどんどん暗闇に引きずり込んでいくんですね。人類はそのようにして堕落してしまいました。悪魔サタン由来の言葉、ね、これによって、ね、惑わされてしまいました。主の言葉は清いものです。主の御教えは完全です。魂を生き返らせます、ね、人はこの主の言葉、これによって生かされるんです。生き生きとなるんです。最初主の言葉、 によって人が生かされた時、人が誕生した時、それは甚だ良しと主は仰せられました、ね、全宇宙、全地球、まだ人間が悪魔サタンの言葉に従っていない、ただ主の言葉によって成り立った、その時もう全てが良し、ただ良しだったんです。それに対し、ね、混ぜ物の言葉が来た時、その、ね、悪しき言葉、それに信用して、それに信頼して入ってしまった時、たちまち死と苦々しさが訪れました。で、信仰という言葉、この間の蒼天礼拝で、サンスクリット語ではビヒドというふうに学びました、ね、要するに信仰のもともとの意味は、ね、混ぜ合わせるとか連合する、ね、信仰とは混ぜ合わせること、連合することです。皆さん、どの言葉と皆さんが混ぜ合わされるか、これがとても重要なんです。主の言葉と皆さんが混ぜ合わされるか、それとも悪魔サタンの言葉と混ぜ合わされるか、人の言葉と混ぜ合わされるか、ね、人の言葉、それは、ね、何の益にもなりません、ね、皆さんが誰か目に見える人間、ね、人間は目に見えますけれども、神様は目に見えません、悪魔サタンも目に見えません、ね、人間の言葉になかなか信用しやすいんですね。何かね、お友達が言った、ね、あなた、あそこの友達があなたのことを陰でこれこれのことを言っていたよ、ね、その一言でもう一日中気分がその言葉に結びついて、もう苦々しく暗くなってしまったり、ね、人の言葉にビヒド、ね、混ぜ合わされて連合してしまうと、本当に苦々しいものになってしまいます、うん、主の言葉と連合するとき、それは、ね、魂が生き返らせます。
アーメン。
また心が喜びで溢れます。
アーメン。
人の目を明るくするとも書いてありますね。
アーメン。
清いんです、うん、そして主の御言葉が混ぜ合わされるとき、うん、その人は、ね、わきまえのないものは賢くされるとも書いてありますね。ユダヤ人、とても頭いいんですけども、ね、ユダヤ人の中で、博多教育というのもあるんですけども、それともう一つですね、ハブレタという教育法があります、これ要するに2人がペアになって互いがある一つのことについて議論するんですね。特にユダヤ人はこの御言葉、旧約聖書についてよくよく議論します、ちょっとわからないことがあったらもう必ずすぐにでも質問しなさい、そういうふうに言われていて、でわからないことがあったら大人に、ね、ラビに質問するんですね。質問して、そして議論が交わされる。で、ね、子供の中にたまに天才がいて、ね、大人にも解けないような質問をすることがある。その時はさらにですね、そのことについて議論し合って、そしてより、ね、高名なラビに、その回答を求めていく。インターネットのサイトで、その、なんか質問集とかがあったんですけど、ちょっとさすがに、Google 翻訳では、ちょっとあまり、うまく翻訳できてなくて、詳しくはわからなかったんですけども、とにかくそのような教育方法が、ね、ハブルタという教育方法があるんですね。でこのハブルタ、その、基本、まず声に出して、ね、その言葉で喋るんです。皆さん自身、ね、口を使って、そして物事を喋る、ね、そうすると、ね、脳が開かれるんです、研究者のですね、研究によると 70% の音、皆さんの、もう精一杯音を、ね、声を上げる 100% だとすると 70%、結構大きな、ね、声ですね。皆さんがですから大声で、いわゆる大声で声を出すと脳みそが 70% 開かれるんです。だからね、御言葉をテピリンするとき、ね、大声でしなさい。ですからね、水野夫婦とても大声でしてるから、どんどんね、御言葉の数は少なくても、でも誰よりも、ね、清められる、そのスピードが速いんですね。声に出すこと、これがとても重要なんです。御言葉を声に出すこと、ね、それを 70% するならば脳が 70% 開くんです、で、物事を覚えるということにおいてですね、聞く、ね、先生が喋っていることを生徒がそれを耳で聞く、でこれ 5% しか脳みそを覚えないんです、ね、5% です。100の言葉のうち授業の中の5しか覚えてないんです。授業で耳で聞いてるだけだったら、耳で聞いてるだけだったら 5% しか覚えられない、これ、NTI 国際訓練研究所というところが弾き出したその数値なんですね。聞くだけでは 5% しか覚えない。で、読む、 教科書を読む、皆さんが目を使って読むと 10% で、要するに、まあ、目を使ってですね黙読をすると 10% を覚えるそうです、ね、まだ 10% なんですね。ですから目で黙読するの、10% ですから、それをさらに9しないと 100% 覚えないんですね。黙読もちょっとあんまり効果がないようです、ね、授業聞くだけではほぼ効果がないようです。でさらにですね、今度 20% 覚える方法、それは、ね、視覚教材を使って、ね、だから目で見て耳で聞いて、でそれで、ね、なんか色とかあるいは音とか、ね、そういったものを、ね、用いて教育を受けると 20% 覚えるんですね。視聴覚室、学校にあったんですけども、ですからそこの、ね、確かに 20% 覚えるんだったら、まあ、それそこそこ、まあ、有益な方法ではあるんでしょうね。でさらにですね、今度、なんか特別なことを一人、ね、この前に出て講義をする、で皆さんが、例えばこの詩編の19編の御言葉について、じゃあちょっと今聞いたことを前に出てちょっと講義してください、うん、そういうふうにして前に立たせるとですね、脳がさらに開いて 50% 覚えるそうなんですね。だから皆さん、人に教えるということ、ね、これ脳が開かれるんです。ただ教えられっぱなしの人、ね、脳が全然開かれていないんですね。だから、ね、教えるということ、これが必要なんです。でさらにですね、 70%、覚える方法があります。これ、ね、人に教えたこと、覚えたこと、それを皆さん自身が実践することです、ね、皆さん自身がですから、ね、実践するとき、だから、ね、人に、与える人は幸いです。その人は、さらに押し入れ、ゆすり入れして与えられましょう、その御言葉があるとするならば、それ与えた人、与えて押し入れ、ゆすり入れてして与えられたら、あ、本当だ、実感が湧いた、 75%、ね、覚えるんですね。実践してみる人、御言葉を実践する人は脳が、ま、さらに 75% をもっと開かれるんですね。で、90% を覚える方法、それがハブルタ教育です、ね、ハブルタ、要するに、ね、2人がペアになって互いが互いに、ね、今聞いたことについて、ね、互いを教え合うんです ね、ねハブルタとは何か、ね、じゃあ皆さん隣の人と議論してみてください、ね、今聞いたことを元にしてさあ始めてください。まあ誰も始めないですね。でもこれで公園進学校でですね、あの菅先生よくこの方法を使うんですね。
いやだから私たちね、合議を受けて、それで、ある時突然ね、今言った言葉をお互いに言い合いなさいって言って、それでもうすごい短い時間でわーって言わなければならないですね。でその時に分かったことがあって、あ、この人の理解ってここまでだったんだね、で私の理解ってこんなもんだったんだねっていうのがすごくわかります。これ一回をしてからその次の授業に入ると、もう脳がねものすごく活性化されていて、それですごく次言い合う時はね、もう少し的確に言い合えるようになるということなんですね。だから子供を頭よくするということは、今勉強していることを言い合える、その友達とか、その言い合える、その本当にフラットな感じの先生必要ですね。だから皆さん英語を日本の先生が教えるとなかなか覚えられないんですね。でもアメリカ人の先生がね来て教えるとね、結構子供って覚えるんですよ。どういうことかって言ったら、やっぱ見た目違う、聞いて発音が違う、仕草が違うね、全部がなんか刺激しちゃって、とっても覚えやすい、そういう状況になっているんですね。だからいろんな言葉を覚えて、それを言い合うこと、それに本当に有意義があるんですけれど、でもあらゆる言葉、この仕組みの中には完全というものがないということは、これちょっと困ったところなんですね。だからこの完全がないところにおいて、どうすれば私たちがこの完全にとらわれて、そして損することなくこの地上を健やかに生きていくかということを私たちが考えるとするならば、この聖書の御言葉は共産主義者に言っても真実なんです。人が聞いて納得しててもしなくても、この言葉は真実なんです、ね、 信じても信じなくてもこの御言葉は真実なんです。でこの御言葉が真実であることを誰が証明するかって言ったら、人が聞いても聞かなくても信じても信じなくてもこの御言葉を生きておられる神様が私に仰せられた言葉として捉えた人が、これを実践していくときに、千の千の人が万の万の人がこの御言葉に対して敵対をして、これは違うよとね、そういうカードを出したとしても、ただ一人だけがこの御言葉を信じている私だとしても、主は誰に分配をあげるかって言ったら、全ての人を敵に回して私に分配をあげて、私がこの御言葉と沿っていくことが正しいということを主ご自身が証明していくんですね。聖書の中に出てくるあらゆる私たちの信仰の先人はどんな人ですか。人が信じない御言葉を神の御言葉とし、ね、これをただの文字ではなく生の神の声としている人たちが、人が違うよって言ってる時に、いいえ違くありませんつって、その神の御言葉を生々しく、これを全部ね実践していった人たちが私たちの信仰の先人になりました。全てのことがそうなんですよ。ただ本当に感謝なのは、世の中では私たちがどんなに尽くしても尽くしても、ね、親方が私たちをポイしちゃったら終わりなんですよ、ね、全部吸い取られて、ね、スカスカの私、それしか残らないんですね。でも主は私を使い捨てする方じゃないということ、私が主に仕えたことへ幾倍も報いてくださること、これが主のなさることなんですね。だからこの御言葉、これを本当に自分たちの生きる時にこの道しるべとすること、そしてこの御言葉を自分の人生、そして日頃のこの歩みに当てはめて、御言葉が赤信号を言っているのか、御言葉が青信号を私たちに示しているのか、御言葉が黄色を出して今私たちが立ち止まるべきかどうか、これを捉えるこの感覚を研ぎ澄まして、もし私たちが行くとするならば、多分私たちは今世紀最高の幸せなものになるに間違いありません。
で今の時代ですね、この御言葉ではない言葉、それが今世の中に、ね、はびこっております、ね、目で見て耳で聞いて、ね、そういう視聴覚教育、ね、20% 脳が刻み込まれる、先ほど言ったんですけども、ね、本当にテレビとか、ね、もうゲームとか、もうゲームまさに目と耳と指、ね、それで、まあ、教育されるんですね。でどういうゲームが流行ってるか、ね、結構暴力的な、ね、ゲーム、それが、流行ってるんですけども、ですから、ね、多くの子どもたちがもうそれで、ね、はぶれたされてしまっている、ね、だからこれを改善する必要があります。御言葉によって、で皆さん自身が、ね、本当に、テレビとかゲームとかいったそういうバーチャルの空間、ね、そちらの方にはぶれたされていけばいくほどに、ね、現実から離れていってしまって、ね、どんどんどんどん、この現実世界から離れていってしまう。だから本当に気をつけるべきです。この世界は何によって作られたか、ね、現実の根本は真実であり、そして真実とは御言葉です、ね、ですから御言葉によってはぶれたすることを、ね、皆さん一人一人が、ね、互いが互いにこの御言葉によって研ぎ合って研鑽し合っていくならば、行くほどに皆さんどんどん、ね、脳が活性化されていきます。
ユダヤ人の、ね、この成功の秘訣というのがここにあるんですね。ユダヤ人の家というのは大体3代が一緒に住んでるらしいですね。ということは、一番最初に御言葉を取り入れたのがもしおじいちゃんおばあちゃんだとしたら、その人たちがずっとこの御言葉と一緒に生きてきた歴史がある、ね、その次お母さんお父さん世代が生きてきた歴史があるということだから、この全部の世代の歴史を通して御言葉を持ってお互いが見張っている、それ違うよということで、違うよって言った時に古代の導き方がこの聖書にあるから、古代がおじいちゃんは A でおばあちゃんは B でお母さんは Z っていうことは一切ないんです。だからなんか間違いが起きた時に子供もその御言葉を暗唱している。で子供が暗唱している御言葉の見解というのは本当に短い、ね、 ちっちゃいんですよね。子供が今まで見てきた世界がちっちゃいから。でそういうことでより多くのこの世代を通して御言葉をどんどんどんどん正解を導き出して、それで導き出すたびに何が生まれるかって、神様への信頼が生まれる。最もこの歴史の中で苦難が多い民族です。そしてたくさんの間国を失って、そして本当にディアスポラになって世界各国をね転々とした国です。1948年に第二次世界大戦の終わり頃にイギリスがバックアップをしてイスラエルという国は独立をしました、ね、本当に木の実木のままの独立です。神の御言葉が約束されていたから、全ての世界が彼らを敵対していたんだけど御言葉は立つ。その約束された通りに彼らは本当にその元の地に戻ることができた。ヒトラーのあれだけの迫害の中において彼らが迫害だけを受けたかって言ったら、いいえ、ヨーロッパ各地において本当に甘んじて生きていた彼らの豊かな生活、それを失うヒトラーからの迫害、この命を、ね、殺される、そういう羽目の中から彼らがやっ思い出したことが何かって言ったら、主の御言葉に約束されている国、これが必要であるということを彼らは思い出したんですね。ヨーロッパ各地にこう散らばって生きていたユダヤ人はとっても豊かに生きていました。その国の国籍、それを取って投下されないことのゆえに政治ということには頭角を現していないということなんで、経済においても学問においてもあらゆる面において優れたその地位を収めていたのがこのユダヤ人なんです。なんで御言葉が彼らの生き方の軸になって、世界どの国にいてもその国の法律は守るけど、その国のやり方は学ばない。自分たちの生き方はその通りの御言葉による生き方を、それをやり続けてきたから、彼らは旧約聖書が保証しているそのすべてのことを世の中に存在するあらゆる民族の中で一番守りましたから、保証を一番たくさん受けるのは当たり前なんです。今もユダヤ人のこの数というのは本当に少ないです。でもユダヤ人が科学においても経済においてもまだ医療においてもまださまざまな人間が生活に必要なその全てのことというものをユダヤ人がものすごく握っているんです、ね、ノーベル賞なんかはもうすごいですよ。あれ計算したの一人が何人だったっけ、400人ユダヤ人一人が世界人口で割っていくと、世界に貢献していた人たち、それを世界人口でこうノーベル賞を割っていくと、ユダヤ人一人が400人分を貢献しているということが数学で現れているということなんだけど、よく考えてください。これは表に立って賞を受けたりしたその貢献した人たちの計算だけなんですよ。じゃなくて表に立たずにね、さまざまな事業だとかね、技術だとかそういう面で貢献している人たちをそこに加えていくと、もっと数字は高くなっていく。これがね本当に実現されているんだけど、主はね私たちにもっと大きな力をあなたたちにあげてるよって言ってるんです。聖書を見ると一人が千を、二人が万を。だから旧約の人たちは頑張ってもこのぐらいなんだけど、新約において旧約と新約この両方をね守り行った人たちが得る力というのはね、一人が千を、二人が万をということになってしまうんです。ぜひこの法則が本当に世界中で流行してほしい。 世界中のクリチャンがね、本当に力あって勝ち得てあまりあるものになってほしいと思います。
だから主の言葉が人を生かすんです。人を活性化させるんです。
アメン。
まあ、それに対しこの世の中の言葉、もうマイナスの言葉ばっかりですね。まあ、特にそういう先ほどのゲームとか見てるとね、なんか倒せ、ね、殺せ、ね、クリアしろ、ね、リセットだ、ね、そういう、まあ、いろいろあるんですけども、でもね、あいにくバーチャルの世界で彼らはね、勝って勝って勝利しているかもしれないですけども、あいにく現実世界で勝って勝って勝利するのは、ね、ヨシアのごとく、ね、昼も夜も主の言葉を口ずさむ人です、ね、あなたの、ね、御言葉を、ね、主の御言葉を口ずさむするならば、水路のそばに植わった木のようだ、時が来れば実を結ばせる、その葉は枯れることがない、ね、本当に砂漠のような地であっても潤いが与えられる、それが主の御言葉を口ずさむ人です。そのような人はどんどんどんどん、ね、生き生きとしてくるんですね。でこの主の御言葉を、ね、何度も繰り返し繰り返しもう心に刻みつける、ね、それが博多教育、ね、ユダヤ人の教育方法なんですけども、その博多教育の、まあ、その根本が申命記の6章6節なんですね。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みつけなさい。
アーメン。
主の言葉を心に刻みつけること、そして7節では、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。
アーメン。
あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。アーメン。英語の聖書は、トークオブゼム、見言葉をトークオブ全部しなさい。トークオブ見言葉、昼も夜も歩く時も寝る時も起きる時も、ね、見言葉について、ね、トークオブする、これが、ね、見言葉を刻みつけることであり、ね、天才を生み出す教育法なんです。そのような人は、ね、400人相手にして、ね、勝利する、あのユダヤ人たちのようになることができる。でそれユダヤ人は旧約聖書しか知らないんですね、うん、ですから本当に新約聖書をキリスト者たちは知っております。これもさらに皆さんが、ね、トークオブゼムするとユダヤ人にも、ね、勝る天才たちが生み出されていくんですね。
アーメン。
皆さんは天才になりたいでしょうか。
アーメン。
じゃあどんどん御言葉を、ね、口ずさみましょう。
アーメン。
トークオブ御言葉しましょう。
アーメン。
そうしていくならば、していくほどにどんどんどんどん、ね、天才が生まれていくんです。
教会の中で私たちこれ実験済みなんですよ。4歳の子供が私たちの教会に最初来た時っていうのはもう本当にね、もう大変でした。でもその子供に、世の中においてこう落ち着きを教えるっていうことはしないで、見言葉をもう絶対もう、もう一節をもう言うのに大変っていうことなんですけれど、もうイスラエルの王ダビデの子ソロモンの神言まで行くのに大変、いつでも崩れちゃうような状況だったんだけど、人間の言葉っていうのはそれぞれが違う。お母さんの言葉違う、お父さんの言葉違う、先生の言葉違う。でもね、みんなが正解だって言ってるんですよ。みんながね、自分が言ってること正解だって言ってるのね。人間の言ってる言葉というのは自分の都合に合わせて条件に合わせて言っている言葉であって、で人間が言ってる言葉は正解がないんです。だから状況が変われば同じお母さんなのにね、違うことを言っちゃうということがあるんですね。だからどうするかって言ったら、もう本当にところ変われば変わる言葉じゃなくて、話すお母さんも変わらない見言葉で話す、ね、聞く子供も変わらない見言葉で、ね、聞いてお母さんに意見する時も見言葉で意見する。これやっちゃうとどうなるかって言ったら、人の関係がフラットになる。お父さん お母さんじゃなくて、上下じゃなくて、このフラットの状態になるんですよね。でお互いに見言葉を持ってその正確さを競い合いながら見張るということで、本当に素晴らしい関係が築かれるんですね。で見言葉を教えたらね、見言葉を教えたら信玄の9節くらいにいたら確かね落ち着いてきました。 そんでね、小さい子供だからもスピードが速い速い。大人っていうのは覚えてからね、3章くらいまで行くと1章忘れてるという状況なんだけど、この子はね、あの信玄3章じゃあの宣言してくださいって言ったらいきなり信玄3章できるからね、なんでそうなんだろうと思いました。うん、子供が今まで見聞きしながら子供自身がね、犯してきた罪というのは私たちとはもう計り知れない。もうちっちゃい子供はいくらやんちゃでも、私たちはそれだけこの見聞きすることによって自分の魂というものが汚れているんですよね。だから尊い御言葉がちょっと気を油断するとすぐとかふーっと風船からね、空気が抜かれたみたいに抜かれてしまって、それでまだふーってやらなければならない、そういう状況であって、あ、大人と子供の違いというのはこういうところなのかな。子供の中にはね、そういうところが大人よりは少ない。だから子供が御言葉を蓄える力はすごいんだなと思いました。教えてみた結果分かったのが、頭がものすごく良くなる。もう恐ろしいくらい頭が良くなる。本当にね、このまんまじゃ知恵ばっかりが開いてしまって、そしてこう見言葉によって体得しなければならない、その体得の面の方が遅れてしまう。これじゃちょっと良くないなと思って止めたんです。多分ね、あの子今のまんまこの状態をキープしていけば普通に東京大学行く、自信持って言える。御言葉は何がいいかって言ったらね、御言葉、これを覚えると心がクリアになるんです。心がクリアになっている人っていうのは心が思いを支配できるから、思いの中にあって今まで私たちを邪魔しているもの、それをね、心がクリアにできると、思いの中にあってここなんかしたいんだけど、したいっていう思いはあるんだけど手足がこう言うことを聞かないような状態、明日から勉強しようと思ったんだけど、まあ明日になったらまだ明日からっていう思いになってしまう、ね、このようなこう邪魔されているところ、それをね、一番あの勝てるところは心なんですね。霊なんですよ。だから御言葉によってクリアにされると、霊がクリーンの状態、本当にその状態になってるから、そのなった状態に見合ったこのことが、あの力が現れて、今までできなかったことに対してできるようになるということなんですね。だから御言葉、何にも勝る御言葉、どんな言葉にも勝つ御言葉、いつでも正解である、この御言葉を本当に大切にするべきです。
アメン。もう一度この詩編の19編の7節と8節をお読みするんですけども、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の教えは清くて人の目を明るくする。アメン。ですからこの御言葉が人の心に刻まれていけばいくほどに、ね、もう心が明るくなって、ね、どんどん生活も、ね、性格も開発、どんどん開発されていくんですね。
主の教えってこう日本語になってます。
主の御教えです、
ね、御教えですね。でこれ韓国語だと立法ってなっちゃって、立法ってなっちゃってるんですけど、これね、主が教えてこれしなさいあれしなさいと言っていることは完全であって、やってみたらあ、よかったっていうね、魂を生き返らせる、やってみたらお、本当だよかった、ね、そしてそれによって現れたその証拠は確実であって、あ、守ればこうなるんだからその通りやればいいんじゃないという思いになる、 そうすると誰が知恵深くなるかっつったら、この聖書の御言葉によると主の御言葉を重んじてそれを守り行う人が知恵深くなる。なんで知恵深くなる？失敗しないからね。失敗しない人が知恵深い人なんです。失敗しないから知恵深くなるということがここに書いてある。主の、ね、教訓は本当にまっすぐであって心を喜ばせる。本当に主がこうしなさい、ああしなさいということをね、守れば守るほど、あ、守れば素晴らしいんだということが分かるようになって、そうすると今まで、守れなかった、そして守ろうとしても、そんなのうさんくさいと思っていたこと、そういうのがね、守ってみるとそうじゃないっていうのが分かるんですね。それでその守ってみたら、それがそうじゃない、なおかつ守ってみたことによって何が起きるかといったら、自分がものすごく正しくなるんですね。で、正しくなることによって人からの評価もどうなるかといったら、正しい評価を得るようになる。だから御言葉が教えていることを、自分は今までやったことないんだけどやってみる、必ず報酬が与えられます。
ですからこの、ね、ユダヤのシェマー教育、ね、このハカダ教育、これの根本はどこにあるか、ね、御言葉、この命の御言葉、ね、人を完全にし魂を生き返らせる御言葉、わきまえのないものを賢くする御言葉、ね、人を喜ばせ目を明るくする、ね、若々しくする御言葉、これを心に刻みつけるところから始まるんですね。だから、ね、その御言葉を繰り返し繰り返し、ハカダ、ね、墓田は繰り返しという意味です、ね、これをすることによって心に刻みつける。そしてどんどん人は、そのような人は人格が改善され、また、ね、頭脳が改善される、品性も改善される。
で、
これが具体的な目的です、
うん、
そしてこの、ね、まあ、言ってみれば教育なんですけれども、教育の目標、ね、これ、最終的な教育の目標、キリスト者が目指す教育目標は、ね、これ天才を育てることではないんです、ね、お金持ちになれるような人材を育てることでもないんです。これ神の人を育てるための、これ教育なんです。それがキリスト者としてのその、ね、教育方法です。それが目的です、
うん、
だから、ね、もし、ね、御言葉によってもうあまりにも天才すぎて、ね、ヒトラーみたいな人が生まれたら、これ困るんですね。だからしっかりと、ね、単に知識を、知性を、それを強くするっていうことだけでなく、本当にこの御言葉に即した品性も、ね、育てていく、ね、これとのバランスが、ですからとても大事なわけです。ですから、ね、天才、確かになりたいものでしょう、ね、頭、IQ が優れてくれば、ね、まあ、お金を稼ぐ方法も、まあ、見えてくるでしょうけれども、でも何よりも、ね、この神の品性なき天才、これ、ね、ソロモンみたいになるような可能性があるんですね。ソロモン、人類の誰よりも知恵が与えられましたけれども、でも彼、結局のところ虚しい、虚しいになってしまいました、ね、いくら知恵を身につけても、お金持ちになっても、ね、女をたくさん作っても、でも結局のところ神様を恐れる、敬う心なければ、全てが虚しい、虚しいになってしまうんです。だから皆さん、ね、この神様を恐れ敬うということ、これをまず身につけるべきです。これを身につけた人がどんどん、ね、この墓田によって天才になっていき、そして、ね、神の子供がどんどんどんどん、ね、生まれていくならば、もうそれは、ね、この暗闇の世界、ね、悪魔サタンに乗っ取られているこの世の中を作り変えていくことができます。皆さんがどうかこの、ね、神の子供たち、光の子供たちを生み出す親となり、また皆さん自身がそれになってください。していくならば、どんどんこの世の中は、ね、キリストの支配が増え広がっていきます。皆さんはこの 新旧約聖書、今手に取っております。これをどんどん、ね、覚えてください。一節覚えれば、一節覚えた分だけ天の祝福の窓が開かれていきます。箴言全部、先節ほどを全部英語で覚えたらハーバード大学に入れって、もうこれ、キム先生が言っておりましたね、
うん、
本当にその通り、もう実証済みです、うちの教会の子で、
どういうことかって言ったらね、この箴言というのが、なんでこれを覚えるのがいいのかなって、私はこの箴言の良さがよくわからない時から、二十数年前からこの箴言を 毎日、1日には1章、2日には2章って、それでその信玄がいいよっていうことをなんとなく聞いたんで、それやってました。それでその後私がよく読んでいたのが詩編だったんですね。でよくわからない言葉なんだけど、でも見ると人離れしている言葉が結構書いてあったんで、それで好きで読んでいたということなんですけれど、信玄分かりました、なんでこれがいいのか。信玄には人に対して、物に対して、ことに対して、神に対して全部が書いてある。やっていいこととやってはいけないことが、だからちょうどね、青と赤と黄色信号みたいですよ、信玄の言葉が。だから、あ、信玄がなんでいいだろうということを、ちょっと具体的に誰かにこれ言わなきゃいけないなと思って、ちょっと信玄を研究しました。そしたら分かったのが、あ、信玄には神に対して、人に対して、物に対して、ことに対して全部 OK とやってはいけない道がはっきりと書いてある。あ、だからいいんだ。で、だからこの信玄というものを子供たちに教えるとどうなるかって、神に対して、人に対して、物に対して、ことに対して全部イエスとノーが分かるようになる。だからこの信玄を覚える子供たちは正しく正しく生きようとするわけなんですよね。そうすると正しく生きようと生きようとして努力すれば努力すれど、さっき言ったじゃないですか、報いてくださる方がいるって、ね、だから報いてくださる方がつきものになっちゃうんです。そうすると報われて報われて報われて報われて報われてということになる。イスラエルのこの人たち、ユダヤ人は1930何年ぐらいからもうアメリカにおいて、いい大学は、うちの大学は今回は何人以上受けないよって、それがもうルールになってしまった。どういうことか、ユダヤ人が来ちゃうとみんなユダヤ人が入っちゃう。だからそれだともうユダヤ人だらけになってしまうんで、大学がより多くの異なった人材が入ってきて、そしてその大学において勉強して、それが望ましいと思っていたから大学側で決めたのが、ユダヤ人は何名以上は受け入れませんということが定められていた。最近ね、中国と韓国がそうみたい。韓国の人は何人以上は取らないとか、中国の人は何人以上取らないとか、そういうことがね、まだぼっちぼっちこの大学において今話されているということなんですけれど、信玄これを英語でできるようになると、うん、私たちの学んでいる先生が言いました、ハーバード大学は入れよ。どうやって入るか、英語力というのもいいかもしれないけど、信玄を通して身につけた社会性、人間性、思考力、これがもう全部優れているということなんですね。だから私はね、ちょっと怖いなと思っているところまだあるんですよ。信玄を上っ面だけで学んでしまったらもう怪物が生まれる。だから信玄の言葉一つ一つを本当に覚えるということだけではなくて、この言葉と私との関わり、社会との関わり、神との関わり、自然との関わり、この全てを学びながらこの信玄は覚えるべきであって、ただ信玄を1章から31まで覚えるということは私は賛成しません。だからぜひ私たちより世代が少ないこのね、子供たちがまだクリーンな状態のこの心、複雑じゃないこの心、思い、この状態の時にこの信玄を本当に身につけて自分のものとして、そして、この時代のリーダーシップを取るようになれば本当にいいなと思って、だからこの教会で信玄を学ぶ子供を私たちは悪いけど選びます。この人には学ばせていいかどうか。だから信仰がなくて信玄だけが欲しくてくるという人はちょっと私たちの教会は無理かなと思っている、今この頃です。
御言葉が入ると皆さんの中でそれは命となって、それが皆さんを立て上げていきます。 テペリンがね、この教会で一番進んでる、人、ね、それを今まではもう、疲れる体だったのが疲れない体に、ね、作り変えられましたね。そしてもうそれまでいろいろな人間言葉、それを聞いて思い巡らしてくよくよするのがもうなくなったですね。神言の御言葉、ね、神様の言葉、この魂を生き返らせる言葉、ね、賢くするという言葉、目が輝く御言葉、これを蓄えれば蓄えるほどにもうそうしたくよくよがなくなって、ね、いらないところでエネルギー使わなくなった、そして疲れなくなって力強くなった、まあ、このような、ね、効用もあります。ただ御言葉、これを蓄えるのは、ね、神の人を育てるためです、ね、世の人々の天才を、ね、それを生み出すためではないですね。神様の品性を身につけ、ね、イエス・キリストの似姿たる人を、ね、それを育てるためです。どうか皆さんは、この御言葉を、これをよく取り組んで、これを、ね、皆さんのうちに蓄えて、どんどん清められ、聖なる性質を身に帯びて、ね、キリストの似姿へとどんどん作り変えられて、祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれがお祈りしましょう。この御言葉が私たちの心に入っていくように、清められるように、またわきまえのないその心が、わきまえを身につけ、また心がどんどん喜びで満ちあふれ、またどんどん輝いていくことができるように、健やかになっていくように、魂が生き返ることができるように、またそのような人、子供たちが増え広がっていくように、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。によって立て直されたいです。
アーメン。
悪魔サタンがこの世界にサタン由来の言葉を混ぜ込んだゆえに、人は死ぬものとなり呪われたものとなってしまい、罪が入ってしまいました。主よ、あなたの御言葉をどんどん私たちの地に取り込み混ぜ合わせることによって、生かされ呪いから祝福へと作り変えられ、また死ぬべきものが命に満たされたものとなり、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命へと組み込まれていく私たち一同でありますように、主よ、どうかこの優れたこの御言葉の教育、これをする父母として、主よ、我らをまず育て上げてください。またあなたの御言葉を取り入れ豊かにされたものとして、主よ、あなたの働き人へと我ら一同を作り変えてください。栄光の子供たちを来たらせてください。栄光の子育て、また肉の子ばかりでなく霊の子供をどんどん産んで増えて地に満たし、そしてこの日本、この世界をあなたの命、あなたの喜び、あなたの希望で満たしていく我ら一同でありますように、その働き人として用いられ整えていくこの生徒たち一同であり、そして生徒から弟子へと作り変えられ、弟子が出て行き、どんどん多くの人々をあなたの生徒へと、また弟子へと作り変えていくことができる我ら一同でありますように、イエスを助けてください。あなたの御言葉、あなたの命、それをますます蓄えて、一人一人がその祝福、その幸いへと預かり、そこへとどんどん入っていく、あなたの愛されたこのあなたの生徒たち、あなたの羊たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
65番を賛美します。
神の愛を望む人、神の平和を願う人、君のすべしに神が愛愛し愛する君、麗しい賛美を口 口ずさみ、麗しい姿を慕う人、君のすべしり潤みに神が愛愛する君。
私たちもこの主の愛によって浸され満たされ、愛によって潤され、主の愛を伝えることができるように、そしてこの主の愛に満たされた、はかだされた人、天才に作り変えられ、そして主の愛を伝え、主の働きができるものとして、この与えられる賜物、与えられる知恵、また与えられる知恵と啓示の霊御霊、これを有効に用い、そして主の働きができる働き人になることができるように、その主の愛が分かる人、主の愛を伝えられる人、そのような人になることができるように、今それぞれ祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
アメン。
イエス様、あなたの御言葉、御言葉なるイエス様、あなたを羊飼いとして私たちが一歩一歩歩むことができるように、イエス様助けてください。
アメン。
御言葉を一節覚えるたびに、その覚えるときに与えられる感動、ああそうなんだという気づき、その感動と気づきとあなたへの賛美を持って、私たちがそこから豊かに力を得て、私たちの霊的にも、またその行いにおいても、世の中のそのやるべきことについても、また やってはいけないことについて、その一つ一つあなたが私たちに知恵と啓示の御霊を与えてくださり、その一節一節覚えるたびに、私たちの成り立ちが変えられ、私たちの言葉が変えられ、私たちの思いがますますイエス様に慕い求める思いとなり、その私たちがイエス様に頼った分、解決をいただいた分、世の中に出ていき、地の塩、世の光として豊かに生きて、豊かに働くことができますように、イエス様私たちを祝福し助けてください。初めからあった言葉、私たちが聞いた言葉、じっと見、また手で触ったもの、私たちがこの初めからあった命の言葉をますます慕い求めて歩むときに、私たちが得られるその豊かな、乏しいことのない私たちの歩みを与えられる、その約束を感謝いたします。イエス様、あなたを求めます。私たちを完全にしてくださり、その魂を生き返らせてくださり、この目を明るくしてくださる、生きて生き生きとイエス様を生きることができる、その御言葉を求めます。私たちに与えてください。イエス様、求めるものに与えてくださるイエス様に祈ります。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
愛を望む人、愛愛し愛する君、麗しい賛美を口ずさみ、麗しい姿
と君のすべしりうる御神が愛愛する君
アロンに言った。火皿を取り祭壇から火を取ってそれに入れその上に香を盛りなさい。そして急いで回収のところへ持って行き彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが見よ神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は交代で民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時神罰はやんだ。アーメン。今私たちもアロンの務めをなしましょう。祭司として神と人との間に立ち、また滅んで罪の滅びの中にさまよっている人と、そして主の御前に立ち祈りの声を抱きましょう。この世界のために祈りましょう。日本のために祈りましょう。またさまよっている人々のために祈りましょう。今私たちもこの大祭司アロンのような祈りの務め、破る口に立って取りなし祈る務めを今すると今日持ちましょう。
アメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちはイエス様あなたに期待いたします。イエス様、あなたが私たちを祈るその人としてあなたが召し出してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人を選んでくださった主を感謝いたします。王のような祭司として今立たせてください。そしてイエス様あなたに祈ります。そしてまだ救われていないイエス様の愛を知らない人々のために御言葉を届けるその働き、私たち一人一人に担わせてくださることを感謝いたします。今御言葉をいただいて、そして伝える働き、イエス様あなたに取りなすその働き、私たち一人一人を王の祭司としてしっかりと立たせてくださることを感謝いたします。今世界とそこに住む人々、日本のため、国々のために祈ることができるこの幸いを感謝いたします。イエス様あなたに今祈ります。すべて重荷を負っている者、私のところに来なさいと言ってくださるイエス様感謝いたします。世界中に、日本に、そして私たちの周りに重荷を負って担いきれない重荷を負っている人々がたくさんいます。イエス様どうぞ重荷を下ろさせてください。イエス様のところに連れていくその働き、私たちにもなさせてください。疲れた者にかける言葉、私たち一人一人に与えてください。その御言葉を与えてください。イエス様はいつも私たちの心をノックしてくださっています。ここにいる、ここにいます。イエス様あなたは私たちに語ってくださっています。それを人々に伝えていくことができますように、主を助けてください。私たちに与えてくださったその御言葉、この御言葉は私たちのごく身近にあります。この口にあります。この心にあります。私たちはそれを行うことができます。そのことをイエス様今あなたに期待し、あなたが私たちに力を与えてください ださることを感謝いたします。主を感謝いたします。主を世界とそこに住む人々、イエス様、あなたが憐れもうと待っておられること、主を感謝いたします。今祈ります。一人一人のためにイエス様、あなたが一人として滅びることなく、あなたが愛してくださることを、救おうと待っておられること、主を感謝いたします。主を感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日この時、救われる一人一人がいますように。あなたの御声に耳を傾けている、そのお羊のような、お羊の脂肪に勝る、そのような耳を持っている人が今起こされますように、主をあなたに期待いたします。私たちはイエス様、あなたを愛します。感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。
主よ、どうかこの暗闇に満ちた世界を憐れんでください。この日本を憐れんでください。
アメン。
主よ、アメリカを憐れんでください。
アメン。
ヨーロッパを憐れんでください。
アメン。
中国を憐れんでください。
アメン。
日本を憐れんでください。
アメン。
中近東を憐れんでください。
アメン。
主よ、イスラエルを憐れんでください。どうかあなたがそのうちにいる一人一人にあなたが届き、あなたが光を得させ、イエスキリストを信じる信仰が、その花が世界中へと咲いていきますように、イエスを助けてください。主よ、どうかそのために栄光の働き人を起こしてください。働き人が少ないです。収穫の主をあなたに求めます。働き人を起こしてください。主よ、この天聖に起こし、また教会たちに起こし、またキリスト者たち一人一人が目覚めて、あなたの栄光の働き人へと作り変えられていきますように、イエスよ助けください。イエスよ助けください。主よ、またあなたに祈ります。この栄光の子供たちをますます産んで増えて地に満たしていくことができますように、どうか助けください。我ら一同があなたの働き人として、また栄光の父母となることができますように、どうか助けてください。一人一人が祈る、その祈りにあなたが応えてくださいますように。そしてあなたに祝福された子供たちを産んで増えて地に満たしていく幸いに預からせてください。主よ、若者たちに栄光の伴侶を得させてください。栄光のクリスチャン家庭を築き上げていく、その幸いへと預からせてください。そして彼らが手びりにし、またこの御言葉を昼も夜も口ずさむ、その幸いに預からせ、そしてどんどん天才が生まれていきますように。それも主よ、キリストに似た天才たちが生まれていきますように。ソロモンのような天才はいりません。ただキリストに似たもの、神の子供たちが産んで増えて地に満ちていくこと、それがあなたの御旨です。主よ、それゆえ子供テピリンを、主はあなたがまっさんす祝福してください。ダビデのようなゴリアテにも果敢に立ち向かう子供を起こしてください。ゴリアテに見事石を投げて打ち滅ぼす、そのような栄光の子供を得させてください。ダニエルのような、またその3人の友人たちの、あの少年たちのように、主を知恵と啓示の霊に満たされて、また文学を悟る知恵が与えられ、そして夢を解き明かす知恵が与えられ、この主をバビロンのような世の中においても燦然と光り輝かせるダニエルたちのような栄光の光の子供たちを、主を得させてください。そして我ら一同が栄光の信仰の父母となることができますように、我らの霊の父であるアブラハムのような、霊の母のサラのような、その信仰を与えてください。主よ、我ら一同があなたにあって荒野で叫ぶ者の声、主よ、バプテスマのヨハネのように、本当にこの世の中に対し悔い改めを宣言する、そのような声となることができますように、そうやってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
神の愛を望む人、神の平和を願う人、君のすべしりうる御神が愛愛し愛する君、麗しい賛美を口ずさみ、麗しい姿を慕う人、 ど君のすべしりうる御神が愛愛する君
教会のため、またクリスチャンのために特に覚えて祈りましょう。信じる者には印が与えられます。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を飲んでも決して害を受けることなく、また病人に手を置けば病人は癒される。その印を持って世に出て行き、多くの人々に主がおられるということ、主が生きておられるということ、そして信じる者は救われるということ、これを知ることができるように、教会が力を得るように祈りましょう。また、栄光の賜物が与えられる働き人が起こされるように祈りましょう。予言の賜物が、また、印不思議をなす賜物が、また、教える賜物、捧げる賜物、使える賜物、人を取りなす賜物、威厳の賜物、あるいは人を治める賜物、知恵と啓示の霊が与えられて、また人の成り立ちが分かるような、そのような啓願の霊が与えられるように、今教会のために、働き人のために、クリスチャンのために、彼が力を得て、さらに多くの人々が救われるように、その働き人が使わされるように特に覚えて祈りましょう。
礼愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人をイエスキリストにあって選んでくださいました。主イエスキリストが十字架の上で私たち一人一人のために成し遂げてくださった、そのすべての御業は信じる私たちのためであることを信じます。この時間あなたに祈ります。十字架の御業を余すとこなく私たちが受けたものでありますように、主イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けたものでありますように、聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かし、イエスキリストの望まれた高さ、広さ、深さへと私たちを導き入れて、イエスキリストの栄光の歩む、その一人一人でありますように、主をあなたが祝福してください。一人一人にこの栄光に満ちた福音のための賜物をあなたが与えてください。そして一人一人の歩く教会としてのエクレシア、この意識をイエスキリストの皆と知性と命と栄光によってしっかりと捉えて歩むことができますように、私たち歩くこの教会として、主をこの社会において、私たちが人に対して、物に対して、ことに対して、世の光、地の塩として、その証を立てていくことができますように、イエスよあなたが助けてください。何より御言葉を豊かに私たちに授けてくださり、私たちのどこを押しても御言葉が出ますように、主よあなたが祝福してください。この確かな御言葉を持って、私たち自身が健やかにされ、そして私たちを通して、まだこの御言葉を必要としているその全ての人々が健やかにされますように、イエスよあなたが届ける力を与えてください。信じる者に与えられたその印を一人一人に与えてください。イエスキリストに聞いたこと、学んだこと、そして守り行ってきたその全てのことを、主をさらなる聖なる種族のために、私たちが豊かに伝えることができますように、信者ではなく、主よあなたの弟子を多く、主よ本当に私たちが育て上げ、そしてあなたの御国を健やかにしていくことができますように、 イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。信じる者には、主よ、あなたがこのような印を与えてくださると約束してくださいました。その印、そのすべてのものは、主よ、御言葉だけではあなたを信じられない人々に憐れみとしてあなたが与えてくださったもの、そして信じる者に与えられているこの印によって、主よ、御言葉を聞いても主を信じない人々がこの印によって主を信じることができて、そして主の恵み、その救いの命の中に招き入れられることができますように、主よ、あなたはこの印を私たちに与えられていることを感謝いたします。今日も信じる者に与えられている主よ、その御業を一人一人に豊かに与えてください。主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって悪霊を追い出し、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって新しい威厳を語り、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって蛇をもつかみ、それを火の中に投げ込み、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によってあらゆる徳を主を飲んでも害を受けることをなく、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって病人に、主よ、あなたの憐れみの手を重ねておけばその病人が癒される、その幸いと祝福を与えてください。私たち一人一人をこのような働き人として、主よ、あなたが用いてくださり、この不信仰に満ちたこの世界に対して、人々に対して、主は生きておられるお方であること、主が私たちを憐れんでくださる方であること、主が私たちのためになしてくださったその確かなことを全部私たち自身が証明して証ししていくことができますように、このような印を一人一人働き人に与えてくださり、あなたの御国を、主をもっと広げていこうとができますように、イエス様、あなたが整えて祝福してください。イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって昼も夜もあなたの御言葉を口ずさむものでありますように、口ずさんだそのすべての御言葉が、主よ、この世界を変え、私たちを変え、そして物と人とことを変えていくことができますように、主よ、確かであるこの御言葉を私たちに宣言する力を与えてください。そして信じる者が少なくても2人くらいはペアになって、この同じ御言葉を持ってお互いを支え合い、励まし合い、導き合い、育ってあげ、そして主の皆を褒め称えることができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今中近東においては、主よ、本当に迫害が激しいところです。そして中近東にイエスキリストが伝えられ、教会が立った以来、これだけの激しいその迫害があっただろうかと今言われています。多くのクリスチャンが、主よ、住み慣れた土地を追われ、そして命を落とされ、そして途方に暮れています。その中においても、主よ、この中近東で散らされたこのクリスチャンたちが、その場所においてまだあなたの皆を褒めたたえる栄光を与えてくださり、まだあなたがさらに、主よ、この敵対しているそのイスラムの権威主義者、またイスラムを信じている人々の中に、あなた自身の姿、あなた自身の言葉、あなた自身の声で直接あなたが夢の中で教えてくださり、そして示してくださり、多くの人々が不思議な形で中近東においてあなたに立ち返り、またイスラエルにおいても多くの人々が直接あなたと出会って立ち返られていることを心から感謝いたします。主よ、あなたの福音が急がされている今この頃、私たちにも、主よ、あなたの福音に固く立って、主よ、急いであなたの命じられたことを、それを守り行う力を与えてください。そして最後の時を主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって満たされて、主イエスキリストにあって、主よ、この栄光の働きを地の果てに至るまで私たちが成し遂げて、そしてあなたの皆の証人となることができますように、善活良きしもべとそして私たち一人一人が主の御前に立つその日まで、私たちの歩みが守られて祝福されて生かされますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
神の愛を望む人、神の平和を願う人、君のすべし神が愛愛し愛する君、麗しい賛美を口ずさみ、麗しい姿 知りうる御神が愛愛すき
様は働く牛の口に靴子をしないお方です。皆さんは今日イエス様に会って立派に働きました。何より主が取りなして欲しいと思っているこの国民のために、そして今追いやられている悲しい思いをしているクリスチャンたちのために、そして迫害を受けている私たちの兄弟姉妹のために、そして世界が平和になりますように、そして争い狂っているこの人間の世の中が、この営みがイエス・キリストにあって平和を取り戻すことができますように、この時代を担っていくべき人々を主が油を注いで、そしてこの時代がイエス・キリストへと まだこの方向転換をして主に立ち返ることができますように祈りました。主は私たちのこの祈りを待っておられます。誰か取りなしている者がいないことを主は不思議に思ったと聖書には書いてあります。取りなす人がいないことを主は不思議に思い、それを悲しみ、父なる神様は孫との取りなしをしてくださるお方イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださり、主ご自身の身腕によって使わされたこのイエス・キリストが私たちの地上、私たちの一人一人に来てくださり、私たちを取りなし、そして私たちを神の子とし、この時代において私たちが御心にかなった神の子、世の光、地の塩としてくださいました。そして私たち自身が今日もイエス・キリストにあって、誰が私たちの愛を届けてくれるだろうか、誰が私たちのこの言葉を届けてくれるだろうか、その主の御言葉にアーメンする者として私たちを選んでくださり、今日この場所において私たちが主ご自身が語りたい言葉を主ご自身のその思いを持ってこの地上に対して宣言し、まだ私たちが地上のものを運ばなければならないその全ての悲しみ、全ての争い、それを通り良き管として、また私たち自身がイエス様へと運ぶことができたことを感謝いたします。働く牛の口に靴子をしない主が今日私たちのこの働きを受け取ってくださり、私たちの霊魂魂をすごやかにしてくださり、私たちの仕事を主がすごやかに祝福してくださり、私たちの事業を主がすごやかに祝福してくださって、私たちの手の技が無駄になることなく主にあって報われて、その杯が溢るんばかり満たされますように主が祝福してくださることを感謝いたします。旅ではこのイスラエルのために働いていた時、主ご自身はその働き先において主ご自身が得させるべきその全ての富を得させてくださり、その旅での旅で主よ、イスラエルはユダカに泊まれたことを私たちは知っています。 しています。主よ、私たち一人一人働き人がこの旅でのように働くべきことを行うことなくしっかりとすることによって、私たちが働くその全てのところにおいて主の働きによってまだあなたが得させてくださる栄光の富を得ることができますように、そしてまださらに私たちがこの栄光の富を用いてあなたの良しとされることを、私たち自身がそれをまだ開拓してやっていくことができますように、主よ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。旅でにはいつも主よ、信仰によって投げるべき信仰の石がありました。主よ、あなたがその信仰の小石を私たちの信仰のポケットにも入れてください。そしてあらゆる時に主よ、私たちが私たちの目の前に現れるそのコリアデを発見した時に、信仰の小石、これを私たちが投げることによって主が当ててくださり、そして私たちの全ての敵をイエス・キリストの御名によって打ち滅ぼし倒すことはできますように、勝ち得て余りあるものとしてピッとり組として主よ、あなたの働き人をあなたが祝福してください。その家々が健やかでありますように、その子供は本当に優れたもので、この時代においてリーダーシップを取ることができますように、親子関係が本当に健やかで祝福された親子関係でありますように、そして夫婦関係がイエス・キリストにあり、二人ではなく一人とみなされた美しい関係でありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。まだ主よ、結婚していない若い一人一人を主よ、あなたにお委ねいたします。御心にかなった伴侶をあなたが得させてください。そして信仰と希望と愛の道を、十字架への道を、栄光から栄光へとお互いに励まし合いながら歩むことができますように、主よ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。働き人一人一人の上に主よ、大いなる油を注いでください。知恵と啓示の御霊を与えてください。人物ことを見た時に主よ、的確にそれに対してイエス・キリストの御言葉を当てはめることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの思い、心の感情の中に、この時代に今この瞬間に必要な御言葉をあなたが与えてくださり、その御言葉を宣言した時に、その御言葉がどのようにこの時代を導き、その人を導き、その人を本当に命へと取り組んでいくのか、まだ健やかにしていくのか、癒していくのか、それを私たちの信仰の目をあなたが開いてくださって見えるようにしてください。そして働く時に虚しいことではなく、本当に御言葉によって確信を持ち、正しく、そして自信持って働くことができて、主の皆を崇めることができますように、主をあなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。あなたの命の風呂敷に私たちを包んでください。この悪い時代においても悪いものが私たちを触れることがありませんように、あなたの命の風呂敷に私たちを包んでください。よっと私たちの間に主よ、あなたが雲の柱、火の柱をあなたが置いてください。そして私たちが世に出ていくこともあなたが許さないでください。世が私たちに近づくこともあなたが許さないでください。ただあなたに会って、主よ、あなたの雲の柱が、火の柱が私たちに OK サインを出した時だけ私たちが動くものでありますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。思い
今、一人一人がアロンのように御前に立ち、神と人との間に立ち、滅んでいく人々と、またあなたとの前に命の祈りの子を抱き、祈りの主を香り高い捧げ物をあなたへと捧げました。それはあなたの御前に香ばしい捧げ物として昇り、そして取りなされた人々は取りなされ、また一人一人の願い、思い、それはあなたへと立ち上ったことを感謝いたします。どうかしよう、これからまたさらに祈る一人一人の祈りにあなたが聞いてくださり、答えてくださり、またそのことに豊かに報いてくださるように、働く牛にくつく をされない主、あなたが一人一人の口に豊かな食物を、霊の食物、肉の食物を主豊かに備えてください。そして今日もこれからもあなたにあって安息し平安な主を日々を過ごしていくことができますように、どうか助けてください。主を夜も更けております。どうか決してまどろむこともなく眠ることもない、あなたの御見守りとあなたの御慈しみが一人一人の上に豊かに注がれ、これからの主をそれぞれの祈り、また休みの時にあなたが返してくださいますように、平安で返し、喜びで返し、また安息で喜び、また乳和で返してくださいますように、どうかあなたがその豊かな御霊の実りを豊かに実らせてください。今日一人一人が祈られたその全ての祈りに心を合わせ、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りです。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。いつも喜んでいなさい。
アーメン。
絶えず祈りなさい。
アーメン。
全てのことについて感謝しなさい。
アーメン。
これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
アーメン。
御霊を消してはなりません。
アーメン。
予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。
アーメン。
悪はどんな悪でも避けなさい。
アーメン。
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。
アーメン。
主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
引き続き祈られる方はそのまんま祈ってください。